京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
冬のひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私株式会社のローバー都市建築事務所野村雅樹と
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみがお届けします。よろしくお願いします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けします。
そうなんです。この京都空間創生術というコーナーが、私は10年以上も連載を続けている人気の連載記事で、はい、もうその連載回数は240回を超えてるんですね。
素晴らしい。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい出会いや発見があるというので、そういったことを毎回記事に取り上げさせていただいてます。
はい、では今週のタイトルはこちらですね、
はい、
京華、旧京華会館の再生事例ということで。
そうです。
旧京華会館、あの京都の京に果物の果
という、はい、あの建物、レトロビルですね、うんうん、あの京都水族館、京都水族館の梅小路公園の北側にですね、
は
い、
ええ、
この京華会館という建物、レトロビルがあるんですけれども、
中央卸売市場の
北側、
すぐ、
あ、
隣接してる、あ、北側、
ね、はい、はい、ですね、
うん、
あの京に果物の果と書いて京華会館っていうんですが、こちらがですね、もともとは、その中央卸売市場の事務所だったりとか社員寮だった建物をですね、あの全て新しくリニューアルして生まれ変わったよというお話なんですね、
はい、じゃあリノベーションのお話を今日はしていただけるということなんですね。
最近ですね、京都市内でもこういったレトロビルの再生というのが非常に注目を浴びてましてですね、うんうんうん、あのあちこちでできてるんですが、まあ、そのうちの一つ、先駆けというような話になりますね。
先駆けのビルになるわけですね。はい、
このレトロビルっていうのはですね、大体50年前後からですね、その古さが、際立ってきて、なんとなくこういい感じになってくるというふうに言われてるんですけれども、はい、この京華会館も昭和47年の建造ですから、うんうん、おおよそ約50年弱といったところになるんですけれども、
50年を超えてきてやっとレトロって言える感じですか。
そうですね、大体それが40年から50年経つとそういう再生とかいうのが、はい、注目を浴びるんですけども、実はこの東京に行きますとですね、昭和35年から40年の間に鉄筋コンクリートの建物がたくさん建って、でそれはオリンピックがあったからですね。
あ、なるほど。
で、はい、次は大阪、これが昭和の40年から45年ぐらいで、これ万博があったからですね。でその後昭和45年から昭和の50年ぐらいにかけて京都でたくさんこういった建物が建てられるという、こう歴史を辿っているんですね。
ちょっと歴史の大イベントとこうリンクしてるわけですね。
そうなんですよ。で、はい、最近京都でもそういう、のが増えてきましたよということで、はい、お話なんですけれども、うん、この京華会館っていうのはですね、今は KYOKA とこうアルファベットで表して、
ね、ビルの名前もおしゃれに
したりしたんですけれども、はい、その食をですね、キーワード、食べ物をキーワードにリノベーションされたビルなんですね、
はい、
1階にはですね、いろんなレストランが入ってます、パン屋さんとかピザ屋さんとか、ハンバーグ屋さんとかが入ってまして、はい、そのピザ屋さんはですね、本格的なピザ窯をですね、
はい、
店の中に作りまして、こう目の前で焼き上げてもらえるようなスタイル、
いいですね、野村さん召し上がって、
はい、食べましたけども、
ね、ほっぺが落ちちゃう。
そうなんですよ、生地も大変薄くてね、カリッと香ばし
くて、本格的なナポリピッツァなんですね。
そうなんですよ、はい、そういった食べ物屋さんがあったりとか、うんうん、2階はですね、その食を、テーマにしたいろいろなホールであったり集いの場、はい、またこだわりの専門店があるんですね、で3階はイベントホールになってまして、さまざまなイベントが行われて、4階5階はその双方用のですね、住まいとお仕事場を一緒にできるようなちょっと広めのワンルームマンションが整備されてるんですね。
双方って結構よく聞くんですけど、そうですね、説明しろって言われるとなんか難しくって、どんなイメージを持ったらいいですかね。
まあ住みながら仕事をする、はいはい、で比較的1人とか2人で、うんうん、こじんまりとするような仕事のやり方、ライフスタイルを双方と指すことが多いですよね。
じゃあこうパソコンとかインターネットと使って、
そうですそうです、
本当に小規模な、
そうです、
ビジネスタイルという
か、自分でビジネスをしていくというようなところであったりとかするんですけどね、
はいはい、すごいですね、この京華っていうビル、1階2階3階4階5階とそれぞれちょっとテーマが違って、
そうなんですよ、
て。
そうなんです、で、その中で食というものをキーワードにさまざまな人が集って、うんうん、また情報発信をしていくというようなスタイルの建物なんですね、ですので一人でこう仕事をする人にとってはですね、身近に仲間ができたりとか、そういう情報を集めたり発信しやすくなったりとかいうようなメリットがあるということで最近注目、
じゃあこう仕事をしながら異業種交流もできちゃうかなという、
で似たような仲間とねっていうところで人気があるんですけれども、そうですね、それが強化の話なんですけれども、烏丸通りにもですね、時和ビルというビルを再生した、老いない烏丸という、そういうコワーキングスタイルのレトロビルの再生事例があるんですけれども、ね、こちらは烏丸通りにありますので、藤田さんもね、行かれたことは、
行ってきました。ね、時和ビル、もともとこれは呉服屋さんをリノベーションして、今その、先ほど老いない烏丸っていう、そのコワーキングスタイル、これはまた現代的な用語かなと思うんですけど、それこそシェアオフィスじゃなくて、なんて言ったらいいですかね、
コっていうのは共同とかつながるとかいう意味がありますからね、そういう連携をしながら緩やかに仕事をしていくと、
なんかみんなでおしゃべりできる図書館的な、そんな感じのイメージでいいですか ね、コワーキングスタイルができ
るというところなんですね。
老いない。
そうなんです。
烏丸。
そうなんです。場所はですね、烏丸のたこ焼く市を南入った東側にありまして、こちらの方も鉄筋コンクリートの5階建てということになってるんですけど、常盤商事というね、呉服屋さんが、されてるビルなんですけれども、その呉服屋さんの事務所が1階、2階にあって、3階、4階、5階がこういうコワーキングスタイルのスペースとして活用されてるということなんですね。
ちょうどね、訪れたらね、びっくりしました。入ったらすぐにこう淡い色のこうレンガが床に敷き詰められてて、おお、すごいいい感じと思ったんですけど、あれなんか私ここ来たことがあるみたいな、
懐かしい、
そうなんですよ、初めて来たのに懐かしい感じがして、でよくよく考えたら、あれ、なんか小学校のイメージだと思って、すごいなんか馴染むんですよね。
そうですね、私たちもそのレトロビルの再生というのをやるのを心がけるのは、その記憶の継承っていうんですけれども、
かっこいい
でしょ、ちょっとその昔使ってたものをあえてこう残してこう見えるように使いやすいように使っていく、例えばドアノブとかね、そういうドアとか、そういったものをところどころに残しながらやっていくと、そのレトロビルならでは の落ち着いた雰囲気になるということで、全部ピカピカにせずに、
ピカピカじゃなくて、残すところは残して
そうなんです。今日はちょっと味噌なんですけどね。
ちょうどね、こちらの時和ビルで、こちらを建築とかリノベーションされた会社の社長さんにも伺ったら、その小学校をモチーフにいろんな小学校を研究して回ったんですとおっしゃってて、
なるほど、小学校もそういえば古い建物多いですからね。
そうですよね。で、言ったらこう廊下からこう職員室に入るみたいな、いろんなこう1年1組に入る、2組に入るみたいな感じのイメージなんですっていうふうにおっしゃって、あ、それ私感じましたって言ったら、いや嬉しいですと話してまして、ね、
だからそういうね、みんな懐かしい思い出っていうのはみんな持ってますから、それぞれに働きかけるね、そういう仕組みがあるっていうのはいいことですよね。
でもね、やっぱり一級建築士の、野村さんに伺いたいんですけど、やっぱりこのリノベーションって、こう残すところと、やっぱり壊してしまうところの、なんていうのかな、この兼ね合いというか、見極めがすごい大事かなと思うんですけども。
当然法律も昔と今では変わってますので、そういった耐震補強から始まって、で、残した方がいい場合と、直した方がいい場合と、それに分かれますね。その辺は、なんというか、センスというのが、かなり問われますよね。
感覚的なものなんですね。
感覚的なものも多いですし、その経験とか、そういったバックグラウンドも必要になってくると思いますけどね。
野村さん的には、これを残すのが好きですとかっていうのありますか？その時、ドアノブのお話しましたけど、そんな小さなパーツもっと、ちょっとびっくりしたんですけど。
そうですね。僕は比較的に、その材木とか、ぬくもりのあるところが好きなので、その木の表情であったりとかですね、経年劣化して美しくなっている、そのドアとか、そういったものを残すのはと、好きですよね。
経年劣化、
古くなって、傷むんじゃなくて美しくなるようなものですよね。
そういうふうに女性もありたいと思うんですけどね、経年劣化していけるようにね。
そうですよね。
そうか
で、あと最近流行りのスタイルとして、このコワーキングスタイルですよね、強化ビルもそうですけれども、その 似たようなテーマで集って緩やかに連携するというスタイルの、オフィスが、人気を集めていまして、この東京ビルなんかは烏丸通り沿いですからもう大人気の場所ですよね、はい、ですので自宅で一人でやってるとどうしてもそのね一人でこうこもりがちですけれども
煮詰まっちゃったりとかしますよね、
でそういった仲間がいると刺激を受けたり相談できたりとかいうようなことで仕事の方もはかどるというようなところかと思うんで、
そうなんですね。ちなみにこう、まあ、今回、ね、ご紹介した強化であったり、はい、この常盤ビルであったり、はい、他の、まあ、建築会社さんが設計されてますけども、こういうのを見られるとそのローバー都市建築事務所の野村社長からしてもすごくこう刺激がいただ
くそうですね。私たちもいろいろなものを見て、はい、参考にさせていただくところが多いですし、実は今のうちの方でも大きなレトロビルの再生を手掛けている最中でございますので、
はい、それはまだちょっとシークレット
だ。そうなんですね。ちょっと始めないですけれども、またお披露目できると思いますけれども、そうやってやはりこのコンクリートの建物っていうのは鉄骨の建物と決定的に違うのは、こう50年経っても愛されるリノベーションができるっていうところですよね、
はい、
だから鉄骨もコンクリートもできた時は同じようなビルなんですけれども、この50年経った時の値打ち具合というか、そのしっかりさとかいうのはやはりコンクリートの方が味があるなと個人的には思いますよね。
あ、じゃあ、今どっち建てようか迷ってる方は、ね、50年後のことを考えてそうです、ね、おすすめしたいという
もありますし、
あ、なるほどね、
まあ、いろいろその回数とか土地 の、 形状によってどちらがいいっていうのは、まあ最適なアドバイスをさせていただくようにはしてるんですけどね、はい、
頼もしいですね。そ
う
なんです。
で、もう一つ、西陣にもですね、去年の秋に、都パレスという、フレトロビルを再生した事例がちょうどできましてですね。
いろんなところにありますね。
そうなんですよ。はい、これからいろいろね、広がりを見せていこうかと思うんですけれども、こちらも同じスタイルですね。そのシェアオフィスをしながら、共同で、ワーキングスペースを設けて、ビルそのものをこう元気にしていくというような形なんですね。
やっぱりこう空間が新しくなると、こう集まってくる人も活性化されるっていうのは一番こういいところですよね。
地域も活性化されますし、何よりもこう建物も喜んでると思いますこう、ね、今までこう空き家のボロいビルやったのにね、
そうですよね、綺麗に磨いてもらって、ね、一部分取り替えてもらって、そうそう、もう一回みんなにね、うわ素敵とかって言ってもらって、ね、
喜んで使ってもらえて、
ね、そうですよね、やっぱり建物は使って、
そうですね、なんぼというところもありますし、だからね、そういう、まあ、建物は人ではないですけれども、きっとね、こうやってこう使い続けたり、このいろんなアイデアを入れていくことによって生まれ変わりますのでね、そうやってきっと喜んでるというふうには思いますよね。
ああ、じゃあ野村さんの愛を注ぐわけですね、建物に。
ね、アイデアと、
そうですね。ああ、そうか、アイデアの、両方ですね。
いうようなところではあるんですね。
はい。
だからまあこれは実は住宅の場合にも言えまして、単に古くなっていくのをこう手もこまねいていて見るのではなくて、少しそういったまあプチリフォームでもいいのでね、こうアイデアを入れていって生まれ変わらしたり、家族みんなが喜んでもらったり、おじいちゃんおばあちゃんの家でしたら孫がこうたくさん来ているようなね、お家になると、またこれみんなハッピーな話だというふうには思いますのでね、ぜひお気軽にご相談をいただければというふうには思いますよね。はい。
株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番 451-5777 番にお願いします。ホームページはローバー建築で検索をお願いします。
はい、ぜひお気軽にお問い合わせをいただければと思います。それではお時間となってまいりました。今週のご案内は株式会社ローバー都市建築事務所野村雅樹と
パートナーのヒットミンこと藤田ひとみがお送りしました。
それでは皆さん、また来週。
京都空間創生術、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。